the photos, Drumbat, I decided to talk together in an unexpected turn of events that I have this podcast. Now, what kind of story pops out this time? Photo move in.
皆さんこんにちは。
こんにちは、
この番組は写真を楽しもうをテーマに写真やカメラのことを中心におしゃべりしているラジオ番組フォトムーディーです。お相手はあんちゃんと
トトマルあさんです。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お、なんか新しいものですか。何でしょうね。
トトマル、ちょっとトトマルというやつにちょっと出会ったので、詳しくはじゃあ前半の方でちょっとお話しさせてもらおうかと思います。
そうですね、なんか可愛いもんでしょうかね。ちょっと気になりますけど、それでは第102回フォトムービンスタートです。
この番組は写真を楽しむすべての方へフォトムービンがお送りいたします。
はい、ということで早速じゃあ気になるトトマルさん教えていただいていいでしょうかね。
ああ、そうですね、このトトマルなんですけど、答えを先に言っちゃうと、お好み焼きみたいな感じの食べ物なんですよ。
ああ、美味しいものいいですね。
で、たまたまですね、この時は富山県の高岡市に行った時にですね、現地の方から美味しいよってことで教えてもらったので、それでちょっと夕飯食べに行った時ですね、そのトトマルがメニューにあったんで、と頼んでみたんですけども、
なるほどなるほど、
魚のすり身かなんかが入ってるお好み焼きみたいですね。
あ、そうなんですね。ヘルシーな感じですか。で、食べた感じ。
そうですね、割と軽い感じで、外はサクサクで中はふわふわなんですけど、
おー、美味しそうですね。
お好み焼きよりそんな重たくない感じで、割とペロッと食べられちゃうような感じですね。
ああ、いいですね。ちょっと最近お好み焼きとかだとね、重たく感じるお年頃になってきたんでちょっとなんか良さそうな感じですね。
で、これあと中に多分山芋だと思うんですけど、角切りになって入ってて、サクサクしててね、結構美味しかったですよ。
ほうほうほうほう、なんかちょっと変わった食感ですかね。
そうですね。
いいですね。
で、なんかね、これどうやらその、聞いた話によると、その、なんだろう、今あちこちでご当地グルメっていうか B 級グルメなんつってね、やってますけど、なんかそれで結構こう、なんだろう、賞を取ったものらしく、
あ、そうなんですか。
そういうもんだから、ぜひ食べてみてくれ言われたので、で、おすすめしてもらったんで食べてみたんですけどね。
ああ、羨ましいですね。で、あれですか、写真の方はいかがですか。
この時はちょうどちょっと iPhone しか持ってなかったんで、一応 iPhone では写真は撮ってきたんで、後でブログに、
そうですね、
ちょっと貼ってもらって、
DP の方ではあれですか、あれ撮ってないですかね。
そうね、
食べ物は。
あんまりこう食べに行くときに、実際持って歩いてないことが多いんですよね。
ああ、それは残念ですね。
結構ね、天気が良ければね、持っていくんですけど、ちょっとこの日もみぞれが降ってたんで、ちょっと濡れるのが嫌だなと思ったんで、持っていかなかったんですよ。
ああ、なるほど。仕方ですね。なるほど。
ね、で、あとこのお店でちょうど一周、ちょっとした居酒屋だったんで、お酒もいろいろあるよっていうことで、やっぱりその、おすすめされたお酒をですね、ちょっといろいろ現地のお酒っていうかですね、ちょっといただいたんですけど、でね、その中でこれカチコマっていうのかな、
カチコマ、
勝負に勝つとかの勝つに、コマっていう字ですね、 あの、馬書いて空のコマ。
あ、コマ、はいはいはいはい。
これがですね、なかなか美味しくて。
お
うん、どんな味っていうとなかなか表現しづらいんですけど、
うん、じゃあトトマルさんと相性がいい感じですかね。
そうですね、ぜひあの高岡に行かれた際はあのトトマルとカチコマで、
うん、
ちょっとあの高岡を味わっていただきたいと思いますね。
なるほど、楽しみですね。富山もねちょっと撮影スポットいっぱいあるみたいなのが行ってみたいですよね。
そうなんですね、結構ねいろいろあの富山県もねあの私もあんまり知らなかったんですけど、
うん、
結構見えるとこいっぱいあるんですね。
ねえ、そうですね、
うんうん、でちょうどまあ今週はちょっと富山の方をうろうろしてたんですけども、
うん、
でそうですね、あの高岡に行く前にあの魚津ですね、新潟から行くと一番新潟に近い方なんですけども、
あ、はいはい、うんうんうん、
ここ行った時にですね、うん、あのちょっとまあ早めに仕事切り上げられたんで、
うんうん、
でこのところあんまりこう夕日の時間帯ってそんな写真撮れることがなかったんですけども、
はいはい、
うん、ちょっと早く上がったんで、うん、まあちょっとホテル入ってからちょっとその辺ブラブラしたんですけども、
うん、
であの魚津の漁港ですね、
うんうん
うん、ここをちょっとまあブラブラしながら、うん、あの写真を撮ってきたんですけども、
うん、おー、どうでした？
まあ、ちょっと雲は出てましたけどね、
うん、
あのなかなかその雲の感じも良くて、
うんうん
うん、であの港なんで波止場があったり船があったりとか、
うんうんうん、味がありますねそういうとこね、
そうですね、
うん
うん、でねなかなか本当久しぶりにその夕日を撮ったっていうのがあったんで、
うん
うん、自分の中でも結構新鮮で、
うんうんうんうん、
結構面白かったんですけども、
うん
うん、でなんかいろいろ調べてたらですね、そのちょっと私は今回行かなかったんですけども、
うん、
海の駅っていうのがあるみたいですね。
お、海の駅、お、
うん、あの海の駅蜃気楼っていうのがあるみたいで、
うんうんうん
うん、まあ多分道の駅みたいなものだと思うんですけどね、
直接電車が通ってる駅ではないんですね、
うんうん、ではないですね。
お、なるほど、うんうん
うん、まあ、こういうのもあったりとか、あと、うん、その海沿い走ってるとね、あの観覧車とかもありますからね、この辺
は。そうなんですか。
うん、あるんですよ、海ずっと高速とか走ってても、
うん、
富山に向かって走っていくと、まあ、海の方なんで右手で、
うん、
右手に観覧車とかも見えますからね。
へえ、そっか。あれ前なんか言ってましたかね、そこですかね。
うん、前一回確か紹介させてもらったことがあったかも。
確かね。
うん、
ああ、そっかそっか。そっか。行ってみたいな。
そうなんですよ。だからね、結構その、なんだろう、魚津、新潟から行くと魚津、あと富山市内、高岡っていう形で、なんか結構、いろいろ見るところもあるみたいですし、
うんうんうんうん、
あとたまたまその泊まったホテルにパンフレットがあって行ってみたいなと思って見てたんですけども、
うん、
あの黒部アルペンルート、
あー行ってみたいです ね、
ね、うん、よくあのなんだろう雪の壁のところにこう観光バスが走ってるポスターとかありますけど、
あれ見てみたいですね実際ね、
そうなんですよね、ここ一回行ってみようと思って、うん、あのアルペンルートじゃなくてあの黒部峡谷の方に行こうかななんて思って、
うんうんうんうん、
それで、まあ、富山で1日休みがあった時に行こうと思ったんですけど、うん、結構大変みたいなんですよね。
あ、そうなんですか、
うん、電車乗り継ぎで結構時間がかかるっていうのが
本当に、
うん、調べたらあったので、
そっか、別に予約っていうかそこ取るために何か下準備しなくてもいいんですかね、直接行っても大丈夫そうな感じなんですかね、
うん、そうですね、まあ、多分ね車で行けばどうってことないと思うんですけども、
あ、そっかそっかそっか、うんうんうん、
うん、そうなんですよね、
うん、
電車で行こうと思うと、
あ、そっか、
うんうん、ちょっと大変みたいで、
そうですね、あの辺そうですね、あれだけ雪ですからね、うん、大変ですわね確かに、うん、
そうですね、でまあ、ちょうど行った時にあの天気は良かったんで、
うん、
山も綺麗だったんですけども、さすがにそこまで、行く元気がなくてですね、今回は見送ったんですけど、ちょっとねいつか行ってみたいななんて思って見てたんですけどね、
これ本当奥とかでこう何人か集まってバスとかで行ったらいいかもしれないですね、
ああそれもいいですね、
ねえ、
ツアー組んでね、
ねえ、そうするとゆっくり撮れますしね、
うん、
行ってみたいな、 にあれ壁、これ普通は多分壁の下、通路だけなんでしょう。これ上っていけるんですかね。上から撮った写真もたまに見かけるんですけどね。
おー、なんか展望台みたいなとこがあるんですかね、
う
ん、
あーですかね。
その標高の高いところっていうか、うん、山ずっと登ってってなんか上のところから、うんうんうん、あーそうか
そう
か、
そういうところからそれが撮れるか。そうですね、すごいな。やっぱ行ってみたいですね、これね、人はね、
ちょっと一回は行ってみたいですね。
そうですね、もうちょっと春先まで見れるのかな。そうですかね。
まあ、標高高いところであれば、そうですよね、うんうん。春先まで雪残ってるでしょうしね。
そうですよね。行ってみたいところですね。ここも。で、私の方はですね、あまりこう、撮影には出かけてなかったというか、まあ、近所がね、ご散歩はしてたんですけども、まあ、ちょっと、家でテレビを見ていたらですね、NHK でカメラ番組を久しぶりにやっておりまして、タイトルがレンズで見つける私の京都、女子のカメラ&ライフレッスンということで、あれですね、趣味のあれですね、回数が決まっているテキストのついた番組ですね、趣味道楽ってやつですね、そのシリーズになってるみたいで、非常に第1回目見たんですけども、非常にわかりやすくてですね、これから写真を始める。まあ、これ女子って思い気づいてて、女子向けな感じにはなってはいるんですけども、まあ、男の人は見てもわかりやすいから、いいんじゃないですかね。
たまたまね、私もこれ、第1回を見てたんですよ。
どうでした？
そうですね。まあ、確かにその、写真撮る、っていうかそのいつもなんか例えば食べ物ブログにね上げたりとかっていうののこうワンランクステップアップしましょうみたいな感じの確か会がやってたと思うんですね、
そうですね、1回目はそんな感じでしたね、
まあ、見ててでも、やっぱそうだよねっていうか、まあ、ためになるとこが結構あったりとかしてね、
そうですね、本当に基本のような感じで、非常に分かりやすかったですね、
そうですね、まあ、例えば構図決めるとかね、主題をどれにするんだとかね、結構大事なこともしっかり、出てましたんでね、
なのでちょっと本当これからやってみたいとか、なんか煮詰まってる人、はあんま見ないかな、分かんないですけどね、ちょっと新たな視点で見てみるのもいいんじゃないですかね、
あとは単純にその分かんないです、次の回次の回でどんなのやるか分かんないんで何とも言えないですけど、私は逆に京都のなんだろう、あ、京都いいなっていう感じで、そういう目線で見てましたけどね、
ああそうですね、京都はもう取り所満載みたいな感じですもんね、
そうですよね、
第1回目でも結構なんか素敵な、なんですかね、両津みたいなとこですかね、とかね、出てましたからね。
なんか番組では女子力みたいな感じでやってましたけど、どっちかっていうと、その、京都の、観光番組として見ても面白いかもしれないですね。
そうかもしれないですね。いいロケーション結構紹介してくれるかもしれないですね、これからね。
そうですよね。
ちょっと楽しみな番組ですけど。興味があったら見てみたいですね、
これ NHK たまにこういうのやってますよね、
ねえやってますね、
確かね、前はなんか親子でカメラ持っていろんなもの電車撮ったり夜景撮ったりとかやってましたよね、
やってました、で多分 NHK のってこういうなんですかね、レッスン番組って分かりやすいので、やっぱ見やすいと思いますので、興味がある人はね見てみるといいと思いますね、はい。後半はテーマを決めてお送りしております、今回のテーマは写真アプリを入れてみようということで、 ちょっとデジタルカメラから離れますけども、普段ですね使ってる携帯電話とか、まあ、主にスマートフォンになってしまうんですけども、それに写真関係のアプリを入れて楽しもうということですね。はい。なんか朝使ってますかね、よく使う写真アプリとかカメラ。
そうですね、うん、アプリ、まあ、入れてるの自体はまあポロポロ入れてるんですけど、
うん
うん、そうですね、最近ちょっとしばらく使ってないですけど、やっぱり有名どこで行くとインスタグラムとか、
そうですよね、うんうん、
であとはパシャデリックの方、うん、あのロケーションチェックしたりするのにも使えますからね、
うん、使えますね、うん、ですね、うん、
でね、あとはそうですね、スローシャッターってやつを最近ちょっと入れました。
はいはい、あれなかなか面白いですよね、うん、
うん、そうですね、
で、うん、手軽に、ま、長時間録音的なものができますもんね、うん、
そうですね、であとはちょっと写真っていうか、うん、まあ、ちょっと動画の方ですけど、あのハイパーラプスとかね、
うん、
この辺を入れたり、
最近流行ってますよね、
うん、まあ、写真を撮るアプリなんかは結構いっぱい入れてはいるんですけどね、
うん、最近結構ねスマートフォンでお手軽に撮れますけども、うん、そうかですね、うん、でその中でちょっと気になったのをまたいくつか挙げてみようと思うんですけども、最近ちょっとあの結構前からサービスはあったみたいなんですけども、野菜ボールというですね、ちょっと面白いアプリ兼 SNS みたいな感じですかね、うん、あったんでご紹介したいと思うんですけども、
なんすかあれですか、あの、うん、毎日野菜を取ろう的な、
そう、なんか非常に健康的なアプリに見えるんですけども
なぜサラダボールじゃないんだって感じですね
サラダの方がなんか健康的ですよね、うん、でタイトルはそうなんですけどね、中身が出たらちょっと全く違うような感じでですね、あのうちで番コーナーをやっているなんか指令写真みたいにですね、なんかお題があるんですね、うん、そのアプリの中に、うん、でそのお題の中のものを撮ってみようって感じなんですね、うん、それを投稿しようという感じなんです。例えばですね、うん、ま、一番よくある美味しいものを撮ってみようとかですね、うん、うん、あとはですね、まあ、これも、指令写真でもやったような感じ、例えば黄色いものを投稿してみようとかですね、うん、あとはですね、まあ、旬なものだと、まあ、ちょっともう2月になっちゃいましたけども、お正月のものを撮ってみようとかですね、うん、こういうものがもうあらかじめ決まったお題があるんですね、うん、でそれに合わせて撮ると、うん、言いますね、うん、でこれでまあいろいろ投稿して、まあ、お友達とかですね、写真友達を増やしていこうというような感じ、ちょっと SNS みたいな感じも含まれてますね、うん、
お
ー、うん、
これは どっちかっていうとその SNS 的な要素がとても強いようなアプリなんですかね、
う
ん、
そうですね、どっちかっていうと強いかもしれないですね、うん、でまあこれはアプリになってますけども、まあ、これ使って結構自分で今撮る何か撮るものがないなと思った時にこれちょっとお題見てなんか撮ってみようっていうのもありかもしれないですね、うん、
あ、そうですね、それ開いてみて、うん、なんとかのものを撮ってみようって言って、
うん、そう、自分の中でね、うん、なんか探しに行って撮るっていうのは楽しそうですもんね、うん、
そうですね、でそれであのスマートフォンと一緒にカメラを持って歩いてれば、
うんうんうん、バッチリですね、
うん、そうですね、カメラで写真も撮れますもんね、
ねえ、本当ですね、うん、でなんかお題をですね見るとなんかすでに500件以上あるらしくてですね全部見るのが大変なぐらいなんですけども、多分当分ネタ探しには困らないんじゃないでしょうかね、これ見てるとね、うん、
そうですね、なんか最近写真撮ってないな、何撮ろっかなと思ってそれを開いてみて、
うん、
なんかこんなものを撮ってみようって出たら、あの逆に iPhone で撮りつつカメラで撮るみたいな感じで、
うんうん、ねえ、これだと楽しめそうですよね、うん、でなんか撮っていくとまだね、私も始めたばかりなんでまだそんなにないんですけど、なんかレベルアップするシステムがあって、レベルアップすると何かがあるのかよくわからないんですけどもなんか経験値が溜まるようになってますので、うん、ちょっとゲーム感覚的な要素もあるみたいですね、
なるほど、なんかレベルが上がるとなんかあれなんですかね、その
なんかいいことがあるでしょうかね、うん、ちょっとねまだねレベルが低いのでわからないんですけども、
まあ、ちょっとね私もこれ収録終わったら試しに入れてみようと思うんですけど、
うん、
うん、なるほどね、
うん、こういうのやってみるとネタ探すに困らないんじゃないでしょうかね、うん、
でも最近そういう、どう言ったらいいんでしょうね、なんかいろんな、うん、 手軽にスマートフォンで写真を撮れるようになったから、うん、やっぱりいろんなアプリ出てますよね。
そうですよね、うん、
その撮影するアプリもそうだし、そういったあの共有サービスっていうか、うん、あの、うん、SNS 的なものとか、
そうですね、増えてますね、うん、最近そうですね、まあ、多分これも結構有名なんですかって、やっぱりご飯系のアプリが多いですかね、特に。有名どこで言うとミールとかですかね、うん、
なんか聞いたことはあるけど使ったことがないんで、うん、どんなのやつなんですかね、
う
ん
う
ん
う
ん、
あ、本当にもう食べ物の写真を撮ってもう上げていくって感じですね、うん、本当に、うん、普段の食べ物専用写真アプリみたいな感じですかね、 SNS と組んだ、うん、よくで、投稿して Twitter とかね Facebook にも共有している人いますけども、うん、これのいいところはやっぱり撮った写真が簡単なエフェクトでさらに美味しく見えるというところですね、うん、
じゃああれですね、うん、逆に撮るのもそうなんですけど、その食欲が湧かない時に見るといいかもしれないですね、
うん、そうかもしれないですね、
食欲増進アプリ、
うんうんうん、で結構お店の名前とかも入れてる人はほとんど入れてますので、うん、結構探すのにもいいんじゃないでしょうかね、美味しいものをね、うん、
ああ、それもいいですね。
うん。あと、カテゴリーとかもちゃんと結構ね、仕分けされてますので、検索もしやすくなってますしね。うん、
へえ。
うん。なので、そういう使い方もありじゃないでしょうかね。うん。
まあ、完全に撮影する方じゃなくて、食べる方に興味が向いてるんですけど。
食べに行って、一応撮って行きましょうね、ということで。そうですね。いやいや、でも。そういう楽しみながらね、撮るの一番やっぱ撮りやすいと思うのでね、うん、いいと思うんですけども、うん、あとそうですね、食べ物じゃないのでいくと、グリーンスナップっていう、これもちょっと変わってまして、植物とかですね、そういうものだけの写真を上げるっていう、ま、SNS 兼アプリですかね、うん、そういうのもあるんですね、うん、これはあれ、うん、自分家のお庭にある花とか、近所に咲いてるお花とかでもいいんですと思うんですけどね、うん、もう本当にグリーンスナップというぐらいで、うん、非常に植物、赤い綺麗な植物が多いですね、うん、
なんかあれなんですね、その今お話聞いてるとその結構細分化されてるんですね、
なんかそうですね、カテゴリーで結構分かれてるような感じですかね、うん、
うん、もう私どっちかとはもうインスタグラムぐらいしかそういうの知らないんで、うん、あれなんかだともう何でもありって感じじゃないですか、こう、
そうですね、
いろいろ、
うんうん、
こういうものだけとかそういう特化した感じというか細分化して出るのがちょっと面白いですね、
そうですよね、うん、他にも何かありそうな気がしますよね、うん、
なんか乗り物だけ集めたとか、なんかそのうち赤いものだけ集めたとか、
なんか出てきますかね、うん、
うん、なるほどね、
ね、うん、そういった意味で言うとパシャデリックも、まあ、景色だけ集めたっていうのは変ですけども、
そうですね、パシャデリックもそうですね、うん、風景写真オンリーですもんね、
そうですよね、うん、そういう風にカテゴリーが結構細かく分かる、まあ、それだけ逆に写真のなんていうの、幅が広いからできることっていうかさね、うん、
そうですね、確かにある程度のカテゴリー縛りをしないと、
うん、
いろんなものが溢れちゃって見る方も大変ですもんね、
そうですよね、フリッカーとか普通の本当に写真共有サービスって結構本当にいろんなもの見れますからね、うん、うん、
そうですね、でフリッカーとかだと逆にね、うん、なんだろう、グループでしたっけ、
うんうん、そうですね、うん、
うん、ああいうのに入ったりすればまたね、特化したものも、
うん、
なんだろう、特化したものをアップしたりとかカテゴリー分けできたりもできますしね、
うん、そうですね、うん、ちょっとあれですね、フリッカーとかちょっと写真共有サービスとか敷居が高いなって思うかもしれないですけどね、そういうとこ使うとまたそれだけ見たりすることもできますからね、うん、
そうですね、まあ、そういったところからこうなんだろう、入り口としてね、うん、やってみるのも面白いかもしれないですね、
うん、そうですね、写真のネタに困ったりとかですね、そういうことがある場合はこういうちょっとカテゴリーを絞ったアプリを使ってね、写真を撮るきっかけにしていただけるといいですね、うん。
tomodin@gmail.com。
というわけで第102回フォトムービーいかがでしたでしょうか。年に一度の写真の祭典 CP プラス、もう来週、この配信してる週でしょうかね、なってきましたけども、期待とこですね。
そうですね、あれ12から15でしたっけ。
そうですね、4日間ありますね。うん、
週はそうですね。うん、
うん、ですね、うん、はい、
行きたいけど、うん、なかなかやっぱり横浜は遠いですよね。
そうですね、こっち日本海から太平洋まで行くには結構気合いがありますね。うん、
これ11日からだったらね、まだ休みが結構挟まるからいいかなって気がするんですけど、
う
ん
う
ん、
そうですね、惜しかったですよね今回ね。うん、私は行けるんでしょうか。というわけで、この番組では皆様からのお便りをお待ちしております。宛先はフォトムービンアットマーク gmail.com、 綴りは photomovin アットマーク gmail.com です。ブログ、フェイスブックページなどでもコメントお待ちしております。また iTunes ストアでもコメントお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。はい、それではまた次回お会いいたしましょう。お相手はアンちゃんと
アンさんでした。
それではまた。
This show we have delivered in the puff, gruff, island board code. Stay tuned next time.